こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
女服のアフタートークー
でーす。いや、やっとね、やっぱりこの、諸星大二郎先生の女服伝説を。
あ、でも女服伝説の話はしてないね、結局。漫画、漫画については触れてない。
うん、でも女服伝説はなんかみんながトロトロに解ける話なんで。
まあ、ますます混乱。ますます混乱させる。
いいかわからん。
そう。みんな幸せになるってことだ
ね。そうです、そうです。あの、諸星大二郎先生の作品はね、みんなトロトロになって考える力がなくなって幸せになる節がありますからね。
そうそうそう。最後みんななんかバーってなる。
そう。最高です。ぜひお読みください。
はい。
そう。で、まあ、ちくひめさんと一日違いで平和予定に、うん、まあ結論から言うと行ったっていう。
そうそう。
ね、でもね、うん、面白かったですよね。
面白かった。
6年ぶりの来日ですからね。
あれだね、黒の軍団。
黒の軍団、かっこよかった。うん、なんか、平和予を、まあ、その三代戦国、秦、で、まあ、あと、前巻か、のところの兵馬俑を、まあ、それぞれ展示してたんですけど、うん、まあ、メインはね、やっぱでっかいんで、秦の時代のやつがね、等身大ぐらいなんで、ですけど、その秦のね、まあ、色とかを再現してて、そこが、まあ、ちょっと色彩が残ってるところもね、あるんですけど、まあ、土から出てね、紫外線バーッと浴びて、さーってめっちゃ消えましたけど、で、そこが、まあ、中国のね、その、大きい、まあ、原色みたいな赤とか緑とかも使ってるんですけど、このテーマカラー的なやつが黒っていうね。
そうですごいよね。黒の軍団と呼ばれていたっていう。
そう。甲冑とかが、だから黒なんですよ、うん。だから屈強な、しかも圧倒的な力を持つ、うん、その中国を全部支配して、その通貨とか、重さの単位とか、すべてをこうね、一つにまとめた秦の、この軍勢が真っ黒な、ね、甲冑を着て、街中をカッポしてるみたいのを想像して、
絶対さ、そんなの敵だったら士気下がるよね。
そう、無理ですよね。
無理だ、無理って思わせるもんね。
うん。マケドニア軍かな、みたいな。
キングダム、キングダム。
そう、キングダム。そう、キングダムがね、今ね、ちょっとうちは漫画はちょっとまだ全然途中までしか追っかけられてないんですけど。
一瞬なんかね、あれしか見てない。なんか映画は見に行った。
めっちゃ見てますよね。
そう、映画は、漫画はね、知らないんだけど、映画と、あとなんか、ネットフリックスかなんかでアニメやってるやつ。
なんか 3D 感がすごくて。
は、うん、見た、うん。
ちょっとうちも途中なんですけど、うん、まあでもね、まあでもありがたいことなんですよね。やっぱりそのね、ああやって、こう、いろんな人たちのね、がテーマとしてね、こう。
何の話？
いや、古代中国とかを好きになってくれると、ああやって展覧会がちゃんと予算が立てられて。
どこの目線から、どこの目線、親目線なのか、ファン目線なのか、経営者目線なのか。
肝な目線。
そう、肝目線。博物館目線なのか。
うちはあれなんですよ、6年前、うん、兵馬俑、うん、あの時もちょっとキングダム多分流行り出したんか、ぐらいだと思うんですけど、うん、なんか、6年前ぐらいは、確か、京都から夜行バスで、
うん、同じもの？
同じものも来てましたかね。うんうん。が来てて、うん、その時は、もう、1月の1日の夜に夜行バス乗って、
なんかやってたね。
はい、1月の2日の6時に東京に着くみたいな、
うんうんうんうん、
そこから朝一で、東博見るみたいな感じで。
うん、やってた。
はい。あの時に、ま、大阪にも巡回したんですけど、うん、ちょっと半年待てなかったんで。
まだ東京に来る前でしょ？
そうです、そうです。
そうだよね。
そう、まだ、うん、引っ越す前で、
うんうん、
その時はだからもう、中国に行くのは大変じゃないですか。
大変。
それは大変。中国に、うん、あの人たちに会いに行くの大変なんですけど、うん、東京行ったら会えるって思ったら、うん、行くしかねえ、みたいな。
いろんな人来てるしね。いろんな。
あ、いろんな、そうなんですよ。
いろんなタイプの
顔つきの。いろんなタイプの兵馬俑の
方
の
ね、
うん。そう。なんで、ま、今回の展示は、その兵馬俑と古代中国の、その、まあ、変遷っていうかね、うんうん、兵馬俑の。もともとのその、まあ、戦国あたりから、秦、うん。で、そこから前漢で、大きさはね、その、ミニマムなところから始まって、秦、うん、の時代はすごく大きい。まあ、等身大になって、また、前漢ですごくちっちゃくなったみたいな。うん、で、その、すごく、まあ、真のところが得意的なのは、まあ、めっちゃリアル。
うん。
絶対いたやん、この人みたいなね。
そう。
一人ずつ。ね、しかも髪型、みんな違うん、めっちゃ面白いなと思って。
今ちょっと言葉選んだんだけど。すごい。似てる芸能人とかいっぱいいたよね。
なんか、こういう顔の人いるわ、みたいな、うん。なんかその、ただモデルがいるなっていうのとか、うん、すごくなんか、写実的に作ろうっていう感じがあるじゃないですか。うんうん、まあその、一人一人を作ったかどうかはあれですけど、うん、まあある程度のその、やっぱりバリエーションがあるなっていうのもあったし、うん、で、かつ、その時代とかまあもちろんそうですけど、 なんか他の作られている、まあ、馬とか豚とか狼とか犬とか、まあ、鳥とかもすごくリアル。
可愛かった。
可愛かった。
お尻とか。
可愛かった、お尻ね。そう。けどなんか、ここまで写実的にこう描かれてるのってすごくなんかオリエントチックなとこもあるなと思って、
うんうんうん、
なんかすごく西洋からの技術というか、うん、なんか大体その昔からそうですけど、写実的に描けないわけじゃないじゃないですか、みんな。技術がないんじゃないっていうか、うんうん、なんかミイラ肖像画とかもそうじゃないですか。うんうん、別に全然は描けないわけじゃなくて、ミイラ肖像画はそのあれですね。ミイラで、戻ってくるときに自分の顔わかるように、先生の顔めちゃめちゃリアルに書いてあって、うん、阿部寛やんみたいなのがいっぱいいるやつですね。
上に乗せとくやつね。
そうです、そうです。
ミイラの顔の上にね。
そう。あれめっちゃ写実的なんですけど、うん、あれ別に多分、そういう風に書こうとしなかったから。
大体阿部寛。
大体阿部寛の顔って。からそうなのであって、うん、その中国だって、そのミニマムな、兵馬俑とかが作られてるような時代に、なんかちょっとデフォルメ感がすごいっていうか、うん、なんですけど、あえて写実的に作らないっていうのってすごくあるじゃないですか。うんうん、まあ、その、写真とかで魂抜かれるみたいな、みたいに、あと名前を本当の名前知られると力を失うとかみたいに、写実的に自分の姿を写すって、昔はその、すごくネガティブなイメージやと思うんですよね。それをその、あえて、その、すごく写実的に作るっていうのは、うん、なんか割とタブーなもののような気がするんですけど。
それだけあれなのかな、やっぱり副葬品になって、一緒にそこに入っていくっていうこと。う
ん、そこもなんか明確な感じしましたよね。うん、なんか、その、俺は死なねえ、みたいな、
うん。
俺がもしそうなった時にも、こいつらが、リアルこの人たちが世話するっていう感じはしましたよね。うんうん、なんかその始皇帝の魂を乗せて運ぶための馬車展示されてたじゃないですか。うんうんうん、うち写真コーナー、あって、うち写真コーナーで、カメラ見てくださいみたいな写真を、記念で撮って、買いました。テーマパークみたいな感じです。
あ、テーマパーク。
最高でしたね。年賀状みたいな写真撮れたんですよ。
へー。
すごい良かったです。で、なんか、ああいうのも、なんか、すごく、ほぼ等身大で作ろうみたいな、うん、すごくなんか執念感じましたよね。
そうだね。等身大だし、うん、あとリアルだし、うん、まあ、やっぱ、その黒の軍団の人たちも、うん、ね。
かっこよかった。ね。あれなんか、今回なんと写真 OK にしてるっていうのもね、うん、なかなかね、博物館関係、美術館関係、最近ちょっとですね、あれですけど、日本なんかは特にね、あんまりそういうのしないですけど、なんかこう、若い人を、取り込もうっていう。
色つけたやつの再現の CG のやつ。
うん、はいはいはい。
なんかプロジェクションマッピングのやつがちょっと目が合うのが怖いよね。
めっちゃ怖かったですね。
ね、なんでああいうことにしたっていう。う
ん、だと最後になんか急になんかプリズムみたいな感じになって、キラキラキラシャキーンみたいな。
なんか使える技術があるから使ってみたり。
そうですね。なんかどういう気持ちで見ればいいんか、途中分からへんくなりましたよね。あ、すごい色とかこうやって再現してるんや、すごい学術的になんかそういうの見せてくれるんやと思いきや、みたいなね。
なんかっていう。
なんか兵馬俑のマネキンみたいなね、うん、感じの真っ白のね、なんか石膏みたいな感じにプロジェクションマッピングで色とかを映してるんですけど、なんか急にその顔に目が右、
そうそうそう、
左、こっち見て、みたいな。え、何？
ホーンテッドマンションの目が合うやつみたいな。
そうそう。1分ぐらいなんですけど。
そうそうそう。
なんか、ね、不思議な。うん、まあでも、面白い展示でしたね。うん、
面白かったね。
ね、グッズもめっちゃあって、うん、うちは、始皇帝、文庫カバーと、図録と、うん、しおりと、お土産と、
めっちゃ買ってるじゃないですか。
T シャツと、
T シャツも買ったの？
うん、なんかちょっと、練習の時着ようみたいな感じで。中国武術のね、みたいな感じで、ちょっともうテーマパーク行ったみたいな感じで、超満足して帰ってきましたね。
ね、博物館の物販好きですよね、姉さんね。
いやー、ちょっとあれね、やばいんですよね。うん、相当なんかその、厳しい目で見てるはずなんですけど。
マステとかだって何十個も待ってんでしょ？
やばい、もう。
すっごい。そのうち粘着力なくなるよね。
いや、そうなんですよ。装飾古墳のマステ買ったの覚えてます、うん、熊本行った時に。
いや、全然覚えてない。
なんか、あれもまだちょっと使い切るのもったいないんですよ。でも、なんか、装飾古墳のマステ、なんかその、装飾古墳の中に書かれた丸とか三角とか、誰がわかるみたいなね。
まあでも、なんだかわかんないもん、
うん、うちにしかわからへんのですけど、もったいなくて使えへんっていう。うん、いつ使うんかはもうわかんないんですけど、うん、マステはでももう買わへんにしてるんですよ。
そう。劣化するからね、あれね。
そうなんですよ。うん、もうどんどん貼っていかないともったいないんで、うん、めっちゃ貼るか、もう買わへんか、みたいな。うん、もう、ね。ああいう系ミュージアムショップがちょっと弱点なんですよね。でもまあね、今回はいいグッズが と、チンボジュが可愛かったですね。
さ、そうだね。
うん、チンボジュ可愛かった。
可愛かった。
そう、なんかしかも、うん、その、どうせ可愛いってみんなが言うやろみたいのを予見してグッズとかもちゃんと展開されてて、いや、チンボジュね、うち好きなんですよ。うん、まあ、これはその、チンコンのチンに、うん、墓に獣なんですけど、うん、昔の、お墓のところでは、うん、だいたいその、死体が腐るっていうのは、悪いものが出て、入ってくるからやと言われてたんで、そのお墓の前に、そのチンボジュっていう、まあ、怖い感じのね、
うん、
やつの置いとけば、守り神みたいなね、置いとけば邪気を払ってくれて、腐らないみたいな、
うん。
あの、ちょっと古代エジプトと死生観似てるんで、うん、肉体滅びると良くないみたいな感じで、翡翠でね、編み合わせた、ね、もう、全身タイツみたいな着せさったりとか、いろいろしてるんですけど、うん、あとその翡翠とかをね、口の中入れたり、目に置いたり、耳の中入れたり、鼻に入れたり、お尻に入れたりとか、うん、あの、握らしたりとかね、今回も玉豚みたいなありましたけど、ね、あの、宝石でできた豚の形の、しかも小豚みたいな感じで握りやすい形になってるようなね、ものとかもありましたけど、まあ、ああいうので、その、まあ、玉っていうのはね、その邪気を払うって言われてるんで、そういう光で飛ばす的な、くすみを、
うん、
みたいな感じで、感じで作ってるんですけど、うん、まあ、その、チンボジュとかはね、まあ、ゆくゆくはその、獅子コマイル的なものの要素とも結構関連してきて、
うん、
ああいうものがこう渡ってきてっていう感じなんで、うんうん、すごくこう面白いところなんですけど、なんかいまいちマイナーなんかあんまりなんかないんですよね。こうあんま見れないんですよ。あの天に三交換とか見ましたけど、あの紅白にも一個ねいつやりますけど、なんでなんかちょっとこうフィーチャーされてほしいみたいな。
天に三交換もさ結構持ってるよね、いろんな
もの。天理参考官ね、めっちゃいいもん持ってます。
結構行きづらいっちゃ行きづらいんだけど。
めちゃくちゃ行きづらい。
行ったら、いろいろあるよね。
めっちゃいいですよね、あそこ。
すごいあそこ集めてるよ。
ね、うん、いや、民泊もいいんですけど、うん、
民泊も行きづらいけどね。
うん、大阪ね、あの民泊、
あそこ、ね、あの民泊、ね、歴博じゃなくて、
ね。そうそう、あの、そう、歴博もね、最高ですけど、うん。
行きづらいけどね。
行きづらいですけど、どこも行きづらい。天理参考官もめちゃくちゃ行きづらいですね。でもめっちゃ空いてます。
車ないとでも絶対まず無理。
そうですね。あの、掃除してる職員さんしかいませんでした。テニス参考官最初行った時。あの、等身大の黒いマネキンがいて。
仮面ばっかりあって怖いっていう。
そう、あ、うちのあれですね。あそこで写真撮ると、うん、あの、うちのお友達ピープルが増えるんで。
そうそう、反応する
あの。この前大阪行った時も、あの、すごい友達が増えてました。あの、この顔はみたいな感じで。
いっぱい認証されて
る。いっぱい認証、顔認証めちゃくちゃされるんで。うん、仮面がめっちゃ顔認証されてて、うん、まあ怖いんですよね。
いいじゃん、友達増えて。
友達がいっぱい増えましたね。うん、なんで、うん、まあ、今回のね、展示もまだ2月まで、今回上野の森ですけど、これまた、ね、全国に巡回するはずなんで。
あ、そうでしょうね。
そう。ね、うん。ね、これは皆さん、お会いになるといいんじゃないですか。うん、あと、あの、大体どこでもそうですけど、古代中国でもこのね、あの、入れ物とかの足が獣の形とかしてて、ね、かわいい。ね、うん、めっちゃかわいいですよね。なんか、オリエントとかもね、大体獣足とかになってて、うん、ね、3本とか4本とか、大体この、まあ、入れ物の高台みたいになってるね、うん。この柱のとこがね。なんか獣の足みたいな感じの、うん、猫足みたいな感じになっててね。だいたい可愛いんですよね。動物モチーフってやっぱ大きいですよね。
そう、お尻が
可愛い。あ、お尻可愛かったですね。
大体の。
愛おしい。うん、なかなか、いいよ。え、ちぐひめさん3日でしたっけ？うち2日に行って。
3日？確か。3日かな？
ね、なんか、確か。
うん。なんか 1日2日違ったよ。
そうなんですよ。だから、まあ、このいいお正月という感じでね。いや
ぜひぜひ。ああ、そうだ、3日 ?4 日 ?3 日 ?3 日
?3 日ですよね。あ、そうそうそう。ぜひ皆さんも、足をお運びいただけると、みたいな。何スタンス？グッズが良かった、グッズが。
どこから目線
っていうのと、あとあれですよ。RRR 見ましたよ。
あ、見ました？
めっちゃ良かった。
ね、私も見ました。
めっちゃ良かったし、うん、なんかもう終盤かなって思ったら、インターバルって出て。
何回もあるよね。
嘘でしょ。
こっからもっと盛り上がるのみたいな。
なんかもう全部見物みたいな感じで。
どこも、あの、トイレ休憩がない。
そうですね。どのシーンも、なんか、クライマックスしかないんですよ。めちゃくちゃ面白いですね。
起承転々転々転々転々転々転々
転々転々転々転々転々転々転々転々転々ひたすらね。
あれ、いい。あれ、しかもなんか暗くないしね。
ああ、そう、そこがすごいですよね。うん、なんか、まあ、ラージャマオリかな。バーフバリの監督ですね。うん、バーフバリも最高なんですけど、うん、RRR 近代劇なんで、
うん。そっちの方が入りやすいかな。
イギリス占領下のね。
そう、割と。あ、インドのさ、はい、映画館ってすごいんだよね。
うん、
あの、超豪華なの。やっぱインドってさ、映画に命かけてるじゃん。
はい。
だからもう、キンキラキンだし。
ああ、やっぱなんかこうね。そう、
クリスタルみたいな感じで。内装がすごいのよ。宮殿みたいなのよ。
インドで見たら面白そう。う
ん、なんかすごかったよ、映画館。
へえ、
うん。
あ、そうでしたね。うん、インド行ってましたね。
そう。
そうでした、そうでした。う
ん、だ映画見てないんだけど、その、はいはいはい、映画館がすごいっていうので、ね、だけの、映画館だけ見に行ったんだけど。
う
ん、
でも映画館のイメージがそもそもなんか結構違いそうですよね。うん、映画館というものが
みたいな、ね。すごく楽しみに行くんだろうな、みたいな。
ああ、そうですよね。うん、めちゃくちゃ面白い。
ギラギラだった。
それぞれがね、なんかみんな優しいのが良くないですか、
うん、
この、
なんか映画でしょ、
映画のね、なんかこう人物としてもなんかまあ、すごい懐がでかすぎてもうなんかよくわかんないのと、あと、大体、こう、心配ないっていうかね。
うん、
まあ、死んだりしますけど、まあ、大体、なんか、うん、大丈夫、みたいな。え、なんか、何百人に囲まれてても。
てか、何回あれで死んでるの本当だって、みたいな。絶対、今死んだろっていうタイミングが何回もあったよね。全然死なないのね。
そうです、もう。なんか、何ですか、鬼武者みたいな感じの。うん、無双がね。無双がすごいです。
絶対ここで死んだんだろうなと思ったんだけど生きてたんだみたいな。
そうなんですよね。安心して見れますよね。
安心して見れるね。
ヒーローは死なないみたいな感じで。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いしか言うことないんですけど、ほんまにめちゃくちゃ面白いしか言うことない。
そうだね。だから変になんか考えないでもいいし。
ああ、無の状態で見に行きますね。
一応でも歴史劇っていうか、あ、
そうですよね。
あれはあるんだけど、
うんうんうん、
あんまり多分知らなくても全然いい。
うんうんうん、
で知らなかったもんだって。
うんうん、
そういう元があるっていうの。
あ、確かにね、
うん。普通になんか面白そうな映画でテレビで宣伝してて、
うんうん、
なんか爆発のシーンと手でこうやって子供救うシーン、
あ、はいはいはい、
あれが CM で流れてて、うんうん、あ、面白いんじゃんと思って行った。
ちくめさん相当面白いって言いましたもんね。
相当面白い。相当面白かった。
うん、ね、うん、人生で見た映画の中でもぐらいの
話
です
よ、ね。相当面白かった。
うん、石井隆の次にする映画の話これですからね。
そう、まあ、どうなんだろうねっていう。
いや、でも、なんか、最終的に、うん、警察官の、人の、が、一番ワイルドな姿になってたの、めっちゃ面白かったです、
ね。あとさ、肩車してたのが、面白かった。
こう面白かったですね。あれで、なんか映画面白いと思ったら、うん、もうなんか普通の映画じゃ満足できなくなりません？大丈夫ですかね？
あれを何回も見たらいいんじゃない？早くソフト化されないかなって言ってるから
ね。そうですよね。うん、買う気満々ですから。また応援上映とかもやるんじゃないかなって。すごいですよね。
なんか何回も家で見たい。
ああ。
まあいいんだけど劇場も。
なんていうのね、
うん。
踊りのシーンもね。
そうそう。音を流しておきたい。
確かに。
音いいよね。
音がいい、うん。音楽もいいですよね。
音楽がいい。
うん、音楽めっちゃいいですね、うん。あれはなんかね。
なかなかそんなにインド映画はまんないんだけど、うんうん、刺さらないんだけど、あれは RRR は刺さった、
うん。うん。いいですね。うちはなんかバーフバイドが好きかもしれないです。神話。まあ、神話すぎて、
うん、
なんかもはやって感じなんですけど。
なんか置いてかれてる感じがすごくて。
確かに。
そう、なんか、A さんも、すごい置いてくるから、なんか、この間すごい置いてかれて、すごい説明するのは難しいんですけど、
何でしたっけ？
なんか A さんに、なんか、うちが練習してる曲を、なんか男パートと女パートに分けて、撮影したんで、見てくださいって言われて。
うんうんうん、いや、あれですよ、なんかたまたまね、なんかほら、もうコロナで一番、なんかもう、なんか本当他者とのね、外界とのね、交流が少なかった時、うん、まあ暇つぶしになんか歌の練習とかもしてたんですよ。うん、こうね、まあ武術の練習したり、うん、歌の練習したりしてて、まあなんか暇つぶしにほらうちなんか変な Vlog とか作ってたんで、うん、それで、あ、こんなんも作ってましたよみたいなやつをね、なんかたまたま見せたら、まあなんかちくめさんが言葉を失うっていう。
なんか衣装も変えて、男の格好と女の格好と男声と女声出して、で、つなぎ合わせて、一本の動画を作ってて、なんか、で、見たら、なんかもう、あれ、恐怖わかるかな？なんかこの、本当におかしい人と同じ空間に同席してるときって、なんかあったら、失礼があったら刺されるんじゃないかみたいな気持ち
で。いや、今二人きりですけど大丈夫ですか？
いや、だからちょっと距離取ってるから。
いや、あれは別にそんな、全然変なことしてないんですよ。その別に、あれです、その普通に、うん、なんていうか、その歌の練習ついでにっていうか、うん、だってほら、もう今ほら、まあ合唱のやつってやったけど、それはまあほら休んでるんで、もう自分しかいないじゃないですか。
で
自分しかいい品から、
取るんでしょ、それを。
うん、自分しかいい品からしょうがないじゃないですか。うん、で、うん、どうしようかなと思って、その、まあ、しゃあなしっていうんですかね。うん、
しゃあなしなのあれ。
うん、しゃあなしですよ。
頼まれてもないのに。
ええ、うん、バーンスタイン、ウエストサイドストーリーとかのね、うん、バーンスタインが、キャンディードっていう、まあ、オペレッタっていうかね、うんうんうん、を作ってて、それの、まあ、終局、すごいそれ好きなんですけど、うん、メイクアワーガーディングローって曲があるんですよね。で、そのなんか、まあ、私たちは、賢くもなければ、まあ、愚かだけれども、うん、まあ、 懸命にやっていこうみたいなね、すごくこう、まあいい曲なんですよね。すごくいい曲なんですよ、そうそう。で、まあ、歌の練習でもするかみたいなね、感じで練習してて、あ、じゃあまあ、その、せっかくやし、まあ、暇やしね、まあ、動画でも作っとくかみたいな話になる
わけですよ。そこがちょっとわかんないんだけど
ね。で、そんで、まあ、その、パートをどっちも自分で歌うしかないわけですね。で、まあ、男女みたいなところで、まあ、その、いろんなね、上曲折を経て、まあ、キャンディーロっていう主人公が、クネゴンデっていうね、まあ、ちょっと、キュネギョンデみたいな名前だと思うんですけど、フランスの名前だから。で、ボルテールが書いたね、詩が元なんで、その、クネゴンデに結婚を申し込んで、まあ、そうやってやっていこうという、まあ、感動的な話なんで、まあ、一人しかいないから、まあ、キャンディード、俺、クネゴンで俺みたいな感じになるじゃないですか。
出演、演出、全部俺。
全部俺みたいな世界になるわけじゃないですか。で、まあ、まあ、それしょうがないんで、まあ、どっちのパートも撮って、で、音重ねて、まあ、ちょっとそのやったことないんで、ちょっと調べながら、音重ねて、で、まあ、バック流して、で、まあ、でもせっかくで、まあ、動画で撮るんやったら、まあ、ね、まあ、何日か、その、やってたんで、まあ、違う服で着てたじゃないですか。ほんで、まあ、撮って、で、なんか、せっかくやから、なんか、ちょっとこう、間を切って、こう、つなげつつ、で、テロップ入れて、歌詞もね。
友達のミッシャーなんて書いたんでしたっけ？
え、怖い。
大体みんなその感想だと思いますよ。
うん、なんか、すご、あ、みたいな。
うん。
こう、怖い、みたいな。どうしてそうなったみたいなね。こと言われましたね。
どうしてそうなったのかなと思って。
まあやっぱね、まあ暇つぶしってやっぱり何ですかね。こう時にそういう風になってしまうんですかね。
もううちの動画の編集もよろしくお願いしますよ。
だから、なんか、まあその時はほんまになんかもう、まあなんていうか、こう、マジで友達とかと、まあ今も別にちくみさん以外の人はね、そうそうなんかご飯とか行かないようにしてますけど、なんかね、大人数とかもない。
あ、そうか、まだね、あれしちゃダメな
の。そう、まあちくみさんとはもう一連卓上感があるんで、もはやみたいな。
あんま私外出ないから、家から移るってことはないからね。
そうなんですよ。なんで。
引きこもりなんで。
いやいや、そう、ね、でもあるんですけど、その時はもうほんまにちくみさんとも全然会ってなかったんで。
そうだね、ずいぶんだって収録できてなかったもん。
そうそう、だからそんな時ですよ、だから。うん、そんな時だから。
ちょっと病んでたのかな？
楽しかったですよ。だから、ちくみさん、そうか、ちくみさんにもこの話してへんかったかもと思って、うん、そういえばこんなんも撮ってましたわ、笑いみたいな感じ、ライトな感じでちくみさんに見せたら、うん、なんか、ねえみたいな、やっぱ 笑うみたいな、ウケるみたいな感じかと思ったら、ちくみさんが、なんか急に静かになっちゃって。
そう、なんか、これ、月並みな感想しか返せねえなと思う、あんまり深いこと言ったら、これマジでやべえやつだと、どこで激凛に触れちゃうかわかんないし
ね。なんで
か。なんかね。
一人遊びの、楽しい一人遊びの世界じゃないですか。
見せられちゃった方の、友達なんて言ったんでしたっけ？
いやいや、それはでもあるんですよ。何が怖いかわかんないですけど、うん、なんていうか、狂気を感じるみたいな。
うん。
いや、いいんですよ。別にでもそれはなんていうの、せっかくやからっていう気持ちですよ、別に。
うん？
ん？いや、せっかくやから、なんかこう、うん、ちゃんとね。
もりもりに世界観作っていこうみたいな。
まあ、なんていうか、そうそうそう。うん、まあ、練習したし、みたいな、うん。まあ、ちょうどね。ちょうどいいじゃないですか。
一人で。全部。
全部。
オールプロデュース、俺。
そうです、そうです。だから、こうね、キャンディーとかクネコンデに、結婚しよう。
うん、
クネコンデ。みたいな感じで。
全部世界観作ってね。
ね、キャンディー。うん、そう、クネコンデもね、うん。そうね、みたいな。全部俺、
うん、お疲れ様です。そこまで生ききれてないからね、私は、ね、所詮どうせ凡人なので。
いやいや、
本当にすごいね。
いや、なんか衣服食べたり、なんか
衣服食べたり、
体に塗ったり、水菌をかき集めるような。いや、だからね、うちも、その、ちくふめさんのエピソードにはちょっとドン引きゾーンがあったんですけど、うん、その、ドン引きしてる、ちくふめさんからドン引きされるっていう。
方向性がちょっと違うのかな？
みんな来るってみんないい。
誰か、もう一人まともな人とかがいないと。
今日
二人みんな耳引っ張られてこっち来なさいって。もう、あんたたち正座ってやってもらわないと。
もう何も喋れなくなっちゃう。
そう。
狂ったことしか喋って
る。狂ったことしか言ってない。まあ。
だからそれがいいみたいなね。
それがいい。
と信じてね、やっていくみたいなところになりますかね。
なりますかね。
なりますかね。
はい。
でもまあだって、だってもう年明けてからっていうか、まあ年明ける前からでしたね。まあだってもう大体何かにつけて死にまつわる話しか結局しないみたいな。
そうだね。
思いません？なんかいろいろなこと喋っていきますみたいなこと言って、大体死。
そうだね。結論、そんな感じ。
どうしてこうなった？
でも、ジョフクは死。
不老不死やから。
そうそう、ジョフクは死なないから。
あ、そうですね。
うん。
ジョフクは死なない。
ジョフクは死なない。ジョフクは死なない。
いい発言ですね。
大丈夫。
そうですよね。不老、抗っていく方でね。
極端なんだよね、だから。
確かに。
どっちか。
死ぬか不老不死
になるか。死ぬか不老不死。
確かに、うん。でもね、常にやっぱりこう考え続けてますからね。
そうそう。
まあでもね、そう。残された時間がどれぐらいあるかは誰にもわからないわけですから。
まあ私の今年の目標はとりあえず入院しないだから
ね。ああ、いや、大事なことですよ。無理せず。あ、薬膳めっちゃ美味しかったですよね。
あ、
そう、なんか、年始めにあって薬膳食べに行ったんですけど、なんか、今までなんかもうお腹いっぱいまで食べるみたいな感じでやってたんですけど、
うん、
なんか、すごい穏やかな食事でしたよね。
すごい体に良くて、なんか満腹感は徐々に来て、
うん、そう。
なんか食べてるうちに満腹になって、うん、でも、今もお腹空いてないし、
うちも、
もう腹持ちもいいし、
すごくないですか？
すごい。
ね、なんかその、うん、こう、陰陽みたいな感じの、うん、ね、なんか火鍋みたいな形のやつに、なんかまあ、野菜とか、キノコとか、うん、まあ、それな、ちょっと、ちょこっと肉みたいなね、うん、感じで、最初はなんか、ああ、こんだけか、なんか、肉持ってこいみたいな感じだったんですけど。
足すよねとか言ってたよね。
うん、足しましょうとか言ってたんですけど、なんか、最後ね、なんか体が温まって、ほのぼのして。
うん、
だから、今年なんか、うちもね、なんか たまたまなんかね、七草がゆ食べずに終わったわとか言ってたんだから、なんかここで、ね、
体にも
、薬膳。
いいんじゃないだから。
めっちゃ良かった。
正月も過ぎちゃったし、
うん、
七草も食べてないね、みたいな感じだったから。
そう。
まあ、年明けから、ね、
うん、
元気な感じで。
ね。
まあ、年明けつってももうちょっと。
ね、過ぎましたけど。
うん、
ね。まあ、やっぱり、健康第一。命大事に。
大事に。
みたいなね。
うん、
まあ、入院せず。あとね、なんかこう、やっぱり、今できることはやっとかなければ。みたいなとこありますよね。
言いたいこととかある？いっぱいあるのか、あなたは。
うん、でも明日死んでもいいと思って。
私も基本的にやりたいことがないから、いつ死んでもいいかな。
うん、そう。なんで、ほら、もういつでも死ねる準備 OK みたいな感じ。
苦しいのは嫌だな。
あ、そこなんですよね。そこがまあ悩ましいんですけど、ね、でもほら、そこ選べないやつじゃないですか。ね、当たりますように、みたいな。
そう。
いいやつに。
いいやつに。
いいやつに当たりたいな。まあでも、いいやつに当たるかどうかはちょっと人徳的な雰囲気あるじゃないですか。
じゃあないわ。
うちもそう。いや、うちもないんですよ。だからうちもそこないんでやばいなと思うんですよね。
じゃあ全然ないわ。
でも、結果に水銀打たれて苦しんで死ぬのは避けたいじゃないですか。
どの状況だった
ら。さっきのナッポリのやつ。
そうだけど、絶対今の状況でそれなんないから。多分そこは一番なんないから大丈夫
で。大丈夫ですかね、
うん。
あれ見てちょっと今日、なんかその、この前のなんかあれで恐怖しちゃった。
だって打つ人周りにいないでしょ、打ってくる人。
うん、まあ、そうですよね、
うん。
ナポリの公職とかじゃなきゃ。
多分そんなことにはならない。
そこはじゃあちょっと避けられるかもしれないですけどね。そう、やっぱね。でもね、やっぱり楽しいことをね、やりたいことをやり残さず。
あ、そう、水銀ってさ、
うん、
なんかちょっと口に入っても大丈夫なんだね。
ん？あ、な、それやろうとしてます？
じゃあだから水銀の体温計割っちゃった時あって、絶対その手舐めちゃダメって言われた先生に、あ、そういうことなんだと思って。でも、ちょっとの量だったら水銀ってそんなに毒にならないんだなと思って。
うん、まあ、とはいえですよ。
うん、
とはいえ、ペロ生酸カリみたいなのやらないじゃないですか。
やんない。
そういうことですよ。
うん、
まあ、ちくみさんやるかもしれないですけど。
やんない。
じゃあ、味見みたいな、うん。甘くて冷たかった。
甘くて冷たかった。皆さんぜひ機会があれば。
もうなかなかなさそう。
やってみてください。
水銀もね、いろいろもね、血圧計とかね、体温計も回収してますけど。
あ、漢方の中にも入ってるんでしょう、なんか。
あ、今も中国ではね、新社って、うん、まあ、存在はするっていう感じしますよね。
そうそう、なんかな、名前変えて漢方に入ってるらしいけど、多分、つむらとかのには入ないんじゃないの、
さすがに。
なんか、新社、でも、日本でも確か漢方で使ってたりとかするらしいんだけど、最近はもう絶対ないのかな。
さすがになさそうという感じはしますが、
うん
ね、
うん、
適量っていう。あ、医療に用いられる水銀。あ、でも、あ、今はない。
うん、だからお客さんが普通に買える、うん、お金出せば買えるところにはないと思う。
うんうんうん、そうですね。
医者にはあるけど。
確かに確かに。うん、そうですね。あ、歯医者にもね、アマルガム。
そう、アマルガム、アマルガム、
ね、前のやつでもアマルガムっていう名前かっこよすぎて超覚えましたよね。
アマルガムルシャナブツ、
アマルガムルシャナブツ、めっちゃかっこいい。
空飛びそうだよ。
空飛びそうですよね。
なんか
強そうですよね、ヒーロー系のね。でもね、またちょっとね、いや、そう、まあガンジーもなりたいと思いつつ、なんかあっちから渡ってきた人系と思ってガンジーに来てもらおうと思ったらジョフク来たんで、
じゃあマハトマガンジーやろうかな。
そう
ただのあれじゃん、言葉遊びじゃん。
あ、でもね、ほら、あのイギリス占領下のインドでしょ。
そうそうそうそう、
あるあるあるね。
そうそうそう、続く感じ、
続く感じで、うん、割とあの人もちょっとね、あのちょっとややダーティー感もありつつもね、うん、みたいなね。
社会文化じゃないじゃんね。
社会文化に書いたとこなんですけど、ね、
書いたとこなんですけど、
社会文化に書いた途端なんか歴史みたいな話をしだすというこの、うん、でもね、
お好きな感じでお互いの お互いの気分次第。
そうですね、
次何のテーマやろうとか言ってるけど、ガン無視してるもんね、いつも。
なんかね、構想はそれらしく、なんか二人で、あれはじゃあ次は、うん、なんかでもあれもいいと思ってて、みたいな、それらしいこと話して帰るじゃないですか。うん、で、まとめましたって来たやつ、全然違うやん。
次これやることにしました。全然違うじゃん。
お互いに全然違うやん。
全然違うやつ。
うちも急に、ジョフクやっていいですか。
いつジョフクトライしてきたみたいな。いつ来たみたいな。
急に。いや、ちょっとやっぱりほら、お正月に、諸星大二郎の漫画も読み返したりするじゃないですか。
うん、え、漫画の影響
そこでみたいな。
そこで。
いや、でもやっぱね、せっかくですしね。いろいろこうね、紐づけつつみたいなね。
なんかね。
うんうん。いいんじゃないですかね。いや、でも即身仏もいろんな切り口まだあるな、みたいな思いました。
ね。
さまざまな。
なるべくいろんな時代を踏まないように、なるべく面白い話題を出していくっていうのは結構大変だよね。
うん、でもなんか面白さの横にはなんか危険なものがあるじゃないですか。
うん、
難しいですよね。
やばいあれお菓子ほど綺麗な色してるからね。
やばいお菓子ほど
昔の駄菓子とかさ、すげえ色してるけど、
はいはいはいはい、
ね、だ人目を引くじゃん、そういうもの。
あ、なんかやっぱ美しいものには毒がある的な。
そうそうそう、綺麗な感じでまとめてみようかな。
的がよろしい感じになりましたね。じゃあまあグダグダしてましたけど、そんな感じで、
はい。
で、元気にやっていきまーす。
そう、ね。またね、お互いの誕生日も近いしね。
あ、ほんまや。何しようかな。チョコレート食べましょうか。
またまた、ジョフクのクランチみたいなやつ。博物館のクランチ。
今日もチョコクランチ食べて。
そうそうそう。毎回デジャブかなぐらいにチョコクランチ食べてるよね。
そんな気がする。
チョコクランチを食らってるよね。
いや、もう一個和菓子もあったんですよ。
ああ。
なんか、あの、なんていうの、砂糖菓子みたいなやつ。
うんうん。
でも、
これ。ジョフクの？
あ、平和洋の。
平和洋の？なんかぐちゃぐちゃな。毎回なんかその展覧会系のお菓子が来るから。
確かにね。うん、ついつい、なんか一緒に食べればいいかな的な感じで持ってきちゃうんですけど、うん、次は何がいいかな？
あ、私も何かね、お茶とか。
お茶とか。
見出さ。外出ないからね。
そうね、そこはもうでもね。うん、うん、うんうん。
あと物持って歩けないからな。
うん、あ、うちもでもあんまり出かけへんから、うん、ああいうとこ行くと、うん、なんかもう、ここで全部買うみたいになっちゃうような
気がしますね。ああ、わかる。
ね、うん。なんかこう、枯渇してるところでみたいなね。
私は、あとはほら、持ってくれる人がいないと、荷物。
うんうんうんうん。まあ、それ大事。ね。
運搬係がいないと。
運搬係。そう、でもね、なんかね、今年はなんかしらちょっと近場でもね、なんか、いろいろ調べ物にね、一緒に行きたいんですよね。
調べ物。博物館とか？
そう、博物館とか、うん、なんかね、江戸のさんとか。
遠くない
近くね。
井戸田さん遠くない。あ、でも夏場ぐらいにどっか行こうかなとは言ってるんだけど。
そう、そう、う
ん。
どっかね、なんかね、調べもんでね、行きたいなぁ、みたいな。
そう。くたばる前にね。
くたばる前にね、やらんとですよ。
そう。
やっていきましょう。ね。
じゃあ、こんな感じで。
そんなこんなで、また次回もお楽しみに。
お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。